味もいい。で、まあ、それに手間をかけて日本の緑茶。そして、なんとですね、茨城県が、この牛久あたりが、南限の、商業生産の北限なんです。まあ、無理すれば青森でもできるんですが、ほとんど飲めません。まともに。それ、よく考えたら当たり前ですね。常緑樹、照葉樹林帯っていうのは、だって、栃木県の那須あたりからは、常葉樹林じゃないですか。広葉樹になっちゃいますか。照葉樹じゃないですか。そうすると、何が起きる、どういうことが起きると、一番寒暖の差が大きくて、きっと美味しいに違うんです。これ僕たちも勉強してって初めては。沢田さんたちはあまり知らなかった。で、88夜のお茶ってのは一番上取るんで。しかも沢田さんとこは、今の日本のお茶ってほとんどですね、商業生産されてるお茶っていうのは、ブレンドです。だからどんな気候でも大体毎年同じになります。沢田さんとこは一本のお茶に毎年違うんです。ワインと同じなんです。今あの時期に一番この養分がいってる時です。それをこの冬の状態にどれだけ育ったかということで刈り取って、一番上から刈り取って、で、これ朱色。だって5つぐらいのグレードに分かれるんですね。それをグレードごとに色で変えました。そして、どういう飲み方がいいかっていうのをここでちょっと解説をしました。で、まあ、缶に入れて、まあ、袋バージョンもあるんですが、まあ、ミュージアムグッズとして再編集しようと。で、お茶って80度で、大体日本の急須って今、ほとんどがでかくて、家族5人で飲むような急須になってるんですが、あれだと、ほうじ茶は飲めますけど、とか紅茶にはいいんですが、本当に緑茶っていうのは、80度を 120cc ぐらいを少しずつ済んで、で、大体沢田さんのところだと3回、4回楽しめるね。3回、4回全然違う味が出るんで、それを楽しむための急須を重ね焼きで開発したり、もう取って取っちゃいました。80度なら取っていらないんで。で結局緑茶っていうかこの煎茶っていうのも、よくよく調べてみると、まだまだ日本人には、本当の楽しみ方がまだ、理解されてないので、このパンフレット見ながら、ぜひ、これ、うちのレストランで、大学のレストランで買って、試し、飲みしてもらいたいな、というところで、そんなこともやってます。ミュージアムグッズ。やっぱり、その楽しみをお家に持ち帰って、家庭生活の中で実現していただく。幸せ、まあ、そういうわけでミュージアムグッズの開発もしております。で、それが2番目ですね。で3番目はでそうこうして、茨城子ども大学なんですが、でまあこういうように今牛久の宝物を集めて、これは沢田さんとこのお茶を中心にやってるんですが、その他もっと、まあ、いろんなスイーツを作ったり、おいしいっていうのをね、ここをテーマにしながら、ただいろんな学びを提供していきたいと思います。で、今はこの、配ったもう一つの栄養の紙なんですが、茨城子ども大学っていうのは、地域デザインアルグレインの人たちが今度1年間、カリキュラムを卒業した後、これをコーディネートしてもらいたいんですけれども、で、これは、茨城県が、子ども大学っていうのは茨城県が今やっておりまして、茨城県内障害学習キャンパス、県南キャンパスですね、障害学習センターで。県南地区は非常に参加の希望の小学生が多く、ほとんどが抽選漏れしてしまう。で、急遽筑波学院大学に一つ講座を作りました。で、その筑波学院大学一つじゃ足らないので、せっかくですから牛久キャンパスというところで牛久の地域デザイン学芸員を養成しましたので、牛久をテーマに、牛久を拠点にしながらミュージアムプロジェクトをやってみようということで、ちょっと今茨城県と動いています、例えば7月の第1回目は木村屋、これそばも了解取ったんですが、牛久出身の木村のアンパンの歴史を、それからそこから 美味しいというものをテーマにいろんな食材が生まれば、新しい西洋と日本のパン の日本食の融合という話をした。あとは、近隣に津村で身近な植物、龍ヶ崎に鏡クリスタルがある、これも美味しい器、彩る器ということで、この美味しいをテーマにしながら6回7回月に1回ですかね、土曜日に2時間ぐらいやるんですが、子供たちが夢を持っています。これは牛久の子供たちを対象にした、もう対象にしていますが、全県的な世界で対象にしています。牛久というところでこんな夢を広げてください、こんなこともやっていきたいと思います。それからその裏なんですが、それが、桜と芽吹きの恵みをいただく美味しいミュージアム。美味しいミュージアムというのは、食べて、本を読んで、いろんなワークショップをして、人と交流しながら、もっと学びを深めよう。そういうプログラムです。これを、3月8日から5月30日、桜と芽吹きというテーマで、筑波学院大学で開催します。地域デザイン学芸員の皆さんが集めてきたいろんな宝物をカフェにして週に1回ワークショップをします。大学のレストラングルマ、これはフレンチレストラン大学でやってるんですけど、そこにそのメニューを出したり、先ほどのミュージアムグッズとしてのお茶を出したりします。牛久中央図書館では連休中にさっきの本を使ってピクニックみたいなバスケット、ピクニックバスケットをやってみたいなと計画しています。日立の牛久のそこの隣の専門学校に工業学園さんもこの開発に参加いただき、新しいカフェ、牛久の素材を使ったで売るんじゃなくて、使ってそれをお家に持ち帰って楽しむ、あくまでも学習商品なんですね、我々がミュージアムグッズとして開発する。でそれをやってみたり、茨城空港でも実験的にちょっとミュージアムグッズショップを出してみようと、そういうことを展開をしております。で、そういうわけでですね、このミュージアム地域デザイン学芸員の中心にしながら、牛久を素材に人にみんなに学んでもらって夢を持ってもらうというプログラムを今展開しているところです。今年は来週で、今週の2月26日で全9科目、地域文化資源009の総合演習というのは1月22日から2月10日になっていた、これまだやってない、これが3月8日から5月20日になって、30日で終わるんですが、一応18年度はこういう成果を上げました。今後茨城子ども大学を やったり、さらにもっと牛久の町の中に小さいミュージアムをたくさん作っていきたいと思います。で、ぜひ皆様方に興味がある方は参加いただければなと思ってます。もう今回学習した方は9科目19単位ですから、ものすごい時間参加されてるので、その資格ももらえますし、その資格取った方は一応筑波学院大学の美味しいミュージアムの学芸員として社会活動していただくことになりますので、それがメリットになるかどうか分かりませんが、でこの9科目19単位全部取らないと学芸員になれます、なれないということはありません。裏にも書いてありますように、それぞれ1科目か2科目ごとに、ライセンスが与えられますので、1つでも2つでも興味があるところを取っていただいて、学芸員的な活動に協力いただければと思います。せっかくこれだけ1年間受講生がいてやってきたもんなんで、2年目3年目、継続していきたいので、興味がある方はぜひ、参加いただければと思います。それから日本地域資源学会の方もやっておりますので、こちらは大学ではないんですが、かなり格安でライセンス会員というのは年3000円になってますので、 で全国でもこれは活動できますので、こちらの方でも大学とは別に格安で認定しますので、まあ、そちらの方のプログラムでも学芸になれますのでご検討いただければと思います。まあ、それからこれから美味しいミュージアムを3月からやりますので、ぜひ皆様方こういう情報があるよ、ちょっとこういうコンテンツを作ってもらいたいとか、一緒に作りませんかみたいなことを今日情報提供いただければ私としてはありがたいなと思います。まあ、本当は今牛久の文庫本なんです。もうちょっとちゃんとした本しなきゃいけないです。こんな文庫本を作ったりもしております。これ開けると
それぞれこう茶葉の違いが見えますので、まあ、興味のある方はちょっとここに見に来ていただければと思います。一つだけ黒いのはピーナッツの入れてました。本当はスイーツを入れたいんですが、ちょっとスイーツ今紅葉学園さんと一緒に開発しておりまして、まだ完成品ができてないので来週あたりに完成するんです。これ見ただけでも楽しいと思います。で本当に美味しいですよ。これ煎茶の研究するために我々ちゃんと研究しまして、 100g 3000円ぐらいの煎茶と飲み分けました。澤田さんにも美味しかったです。 100g で3000円ぐらいのやつは、3回目ぐらいになると味がもう出なくなるんですが、澤田さんのところの5回6回やっても出るんで、いやそういう違いも楽しめますので、はい、まあ、ぜひ美味しいミュージアムにいらしていただくと、全体の内容はこんなことができるんだみたいなことが分かると思います。長くなってすいませんでした。どうも時間オーバーしてですね、はい、じゃあどうもありがとうございました。